ないっしょ。
そんなことないっしょ、第102回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
元宮さん、
はい、
いや北海道の元宮さん、
なんだい、
桜は咲きましたか。
桜かい、
はい、
もうねすごいよ。
本当に、
うん、雪で
だよね、だよね、
まだ先だよ北海道。
北海道もあれですよ、当然桜は咲くよね。
桜は咲くよ。
で、あの今もう今例えばもう今ね、うん、これ収録時にはもう関東はもうかなり咲いてるんですよ。
あ、そうでしょ、きっと、
うん、でもう下手をしたらこれ配信してる火曜日には
もしかしたらな、
かなり散っちゃってる可能性、もう風が強ければ散っちゃってるよねってぐらい、
雨降ったり風ね、うん、強かったらね、そうだよね、う
ん、ぐらいなんですよ。で、うん、これが今関東でそれぐらいの時期で、どれぐらい遅れて北海道に、
うん、北海道の中でもほら函館とかあっちの方は早いんだけどさ。
あ、北海道広いからね。
そうそうそうそう。
お父さんが住んでるのが、
僕
ん
とこはねかなり遅い方で、
はいはいはい、
うん、だいたい平均ゴールデンウィークの最中ぐらいかな。
あ、じゃああれだ、もう元宮さんの、
うん、
まあなんだろう、住んでるところではやっぱり卒業式とか入学式で桜っていうイメージはないのか。
あ、ないね。
ああ、そうなのか。
あの卒業式はなんかね、あの雪解けが進んでて、下手こくと学校の前は雪解けでびちゃびちゃぐちょぐちょとかね。そんな感じ。
いやね、今年はね、あの、うん、こっちもね、関東の方もすっごいなんか中途半端な時期に咲いちゃってて。
早いの、いつもより。
いつもよりだいぶ早いみたいで。
あ、そうなんだ。
いつもはだいたい卒業式、入学式ぐらいに、咲くことが多いんですよ。
そうなったら本当になんか絵になるよね。
そう、4月ぐらいに咲くのが多いんだけど、
うんうんうん、
今もう咲いちゃってるわけですよ。
ちょっと早いか、
3月のね半ば。
そうだよね。
で、そうすると卒業式は終わった直後、
あー、そっか、
入学式までちょっと間があるっていう、この中途半端な時に咲いちゃってるから、多分、ね、両方とも引っかからないんじゃないかなっていう。
子供は花見に参加しやすいかもしれないね。
あ、そうかもしれない、
ね、こっちはね、だからね、ゴールデンウィークになんかちょっと花見のイメージがかぶってるのよ。
はいはいはい、はい、
僕はね、
うん、
そうそう、連休にちょっと花見みたいなさ。
あ、そうなの。でね、なんかね、うん、今日ニュースを見てたら、やっぱり、ね、この、うん、だいぶこの関東早く咲いちゃったみたいで困ってる人がいっぱいいて。
ほうほう、困るの？
あの、結局ほら、それを商売にしてる人たちっているじゃないですか。
おーおーおー、
花見客みたいの当て込んでるような人たち、
当て込んでジュース売ったり酒売ったりとか、
うん、そういう人たちがまず準備ができてないと。
あはは、先読めよな。
で、あのほら、例えば役所とかが公園とかにちょっと夜でも、
うん、
ね、あの夜桜みたいなのが楽しめるようにちょっと、なんだろうな、ライトアップみたいなやったりするじゃないですか、
はいはい
はいはい、ああいうのも間に合ってなかったり。
そうか、役所はしゃあないね、
うん、
遅いからね、
するらしいな。で、一番困ってるのが、
うん、
会社の去年入った人たち、
1年生か、
そうですね、今年で2年目に入ろうとしてる人たちが一番今ね、うん、困ってるらしくて。
なんで困るんだ。
なぜなら、なんかね、うん、会社で花見をするときには、
うん、
必ずいつものように新入社員
に、お、
うん、場所取りをさせるというのがいつもの
下っ端の仕事ね。そう、
これいつもの通例らしいんですわ、どこの会社も、はいはい、多いらしいね、そういうとこがね。
あ、そっか。
で、今年はまだ新入社員が入ってない。
なるほど。
からまだ、
去年のやつらは2年連続やらされてるって
ことか。2年連続やんなきゃいけない。
そりゃ気の毒だ。
で、今年の4月に入社する人たちはうまくいけば1回も場所取りっていう経験をせずに、
あ、なるほどね、
住む可能性があると。
はあ、いびられんねやで、きっとそういう人たちは。お前らなんでやんねんじゃいって。
ね、
大きい会社はそういうことあるんだ ね。
僕もだから、そういう会社には勤めたことないけどね、僕もね。
僕もないね。
そういうことみたいですよ。なんかね、でっかいビニールシートを引いてね、 きっと真ん中にポツンとしてなんかゲームかなんかやってるんでしょうね、ずっとね、
別名あるまで待機みたいな大変だ、
大変だと思いますよ。
なんかね、都会のなんか花火は人が多いね、
ね、
びっくりするぐらい多いね、
ね、だから僕はね、うん、花火はほとんどしたことないね。
あ、そう、うん、俺も酒は飲まないからね。あのね、花見って何、桜の木の下で酒を飲む、
そうそう、花なんかみんな見てないですよ。
いや、まあそうだけどさなんかね、さらに北海道じゃないね、花見イコールジンギスカンとかぶってるのよ。
ほう
花の下でジンギスカンを食うみたいな。
花見の時にジンギスカンなんだ。
ジンギスカンっていうのがかなりあるね、
北海道だね、
なんだかねみたいな
、まあまあ多分ね、もう今これ聞いてるタイミングではね、多分関東ではみんなもう花見も終わって、下手したら桜も散っちゃってる可能性があるんでね。
まだまだ北の人はこれからだよ、これから東北だし ね、
ね、あれですよ、もう関東過ぎたらもう日本全国も桜のシーズン終わりみたいな雰囲気になっちゃう
から
ね。
何をおっしゃるこれからですってば、ま、まだ雪降ってんだから、
ほらほらほら、もうほら時間ないから、時間ないから、ね、今週もたくさんお便りいただいてますから、ほらご紹介をお願いいたします。
この番組はケリーさん、ニタッチさん、ゾトピーさん、エクスペリアンさん、野々地蔵さん、鈴木フータンさん、エンターさん、ただひろ010さん、おさるさん、ヤンくん0530さん、札幌マーシーさん、ニャバニャンさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。それでは元皆さん、今週も、ね、頑張っていきたいと思うんですけども、
頑張りましょう。
あのね、うちの嫁がね、
ほう、
すごい久しぶりに熱を出しまして、
ほう、風邪かい？
風邪だと思うんですわ。
ほいほい。
でね、昨日の夜もね 38.7 とか、なんかそうすごい熱出てて、
あらららららそれ大変だね、
うん、結構辛そうだったんだね。
それくらいがね結構辛いね。
そうなんです。で今日ね、うん、僕は仕事だったんです、
うん、
で、嫁と娘がちょっと休んでて、
ほいほいほい、
ね、お昼にねちょっと僕弁当買って家に届けたんで、うん、
あ、はいはいはい、
で一緒にご飯食べたんだけど、
うん、
そこでねうちのね娘がね可愛いんだよ。
うん、なんだなんだ、
可愛い、
ね、娘の話がまた
可愛い、もう嫁の風の話じゃない、娘の話、もううちのね3歳のもう可愛くて可愛くて、食べちゃいたいぐらいのね、
お 娘が、
あのお昼休みですご飯食べてて、
娘何食ってた、
え、娘何食ってた、そこの話題、
いやいや、 お弁当なんかお子様ランチ的なものか
と
か、
いや普通におにぎりとか食べてた。
あ、さよか、
まさかそんなこと聞かれると思わなかった僕のね、可愛い娘の話を聞いてくださいね。ね、うちのね娘がね、
うん、
この薬箱に行ってね、風邪薬を持ってくるんですよ。
お、頼みもしないのに。
そう、で持ってきて、お母さんとこ持ってきて、
ほう、
今度ね、あのこの台所に行って、ね、キッチンに行ってね、
うんうん、
あの台を持ってきて、
うん、
台を持ってきて、うん、ちょっと高いところからこのコップを一個
を
出して、で水を自分で入れて、
お、
でお母さんとこ持ってくる。
あら、優しい、
可愛いでしょ。
もう何かこう、これを風邪をひいた時はこの組み合わせをっていうのがもう分かってんだね。
多分まあ薬を飲むっていうのは分かってるもんね。
ああ、 その中でちょっといろんな薬の中でちゃんと風邪薬をチョイスしてきた。
ね、チョイスしたのは僕。
あ、さよか。
そう、取り行ったから僕がこれだよって渡したけど、薬だけは、ね、
なるほど。
で僕がちょっと目を離した隙に水が用意してあるから、うん、嫁さんが汲んだのかなと思ったら、
お、
娘が自分で持ってきて、台を持ってきて、もう何でも今台、
お、
あのなんかちっちゃい時に台使いませんでした、なんか高いところにあるもの取るのに、で専用の自分専用の台みたいのがなかった。
ああ、俺は椅子だったな。
うちの娘は、ね、うん、あのあれこれなんだろう、あのお風呂で使う椅子あるじゃないですか、うん、
ああはいはい、
あれをね、あの一個なぜか外にあって、
あ
それをなんか発見したらしく、自分に一番しっくりくる台らしくて、
やっぱりね台一個あるとこう自分のこう届く範囲が格段に広がるからね、
そうそうそう、もう何やるにもその台、
うん、学んだね。
で僕ちっちゃい頃あれだったな、あのね、わかるかな、あの
なんだ、ね、
丸い筒の
丸い筒、
あのね海苔とか入れる缶わかります？でっかいでっかい缶、
なんかわかるような気もするぞ。
縦がね50センチぐらいあるような、もう今覚えてないな、なんか
あの多分、ね、一斗缶みたいのか？
いやそんな、うん、それぐらいの大きさ、うん、一斗缶ぐらいのやつで丸い筒、うん、で、はあ、ね、僕のイメージは、
うん、
家ではうちの家では海苔が入ってたんだけど、海苔がね、
うん、
あのあれしないようにね、しきっちゃわないように、
しきっちゃわないね、
で海苔入ってたんだけど、でも今思うと、うん、なんかね茶畑で、あの女の人が、うん、あの茶葉をこうやってなんかやってるような、撮ってるようなような絵が描いてあるか、あったから、あれ多分お茶を入れる筒なんだと思うんだよ、でかい。
そんなのあるんだ、
わかんない、そういうのなかった
ですか、なんだろう、業務用かなんかなのかね、
いやわかんない、なんか普通に家にあったな、
普通でもそういうのは家だと、なんだろう、一斗缶ぐらいしか思いつかない、でも一斗缶って四角だもんな、
うんうん、でちゃんとあのほら普通の茶筒のやたらでかいやつですよ、要はイメージ的に
そんなに、ね、それにお茶入ってたのかね、
だからお茶をそういうので売ってたのかな、よくわかんないんだけどね、うちは海苔をそれに保存してました。
あ、
まあ、そんな話はいいんですけどね、まあ、うちの娘が可愛いって話は置いといて、
ね、終わったのその話、
その話終わった。で僕今週ちょっとね、
うん、
ちょっとね自分でね考えてもね、これ失敗したなって話があるんで、ちょっと聞いてほしいんですけど、いいですか、
聞きましょうか、何、
ちょっと時間いただきまして、
へーへーへ
ー、今週はね仕事上で一つちょっとね大きな、僕の中ではちょっと大きな仕事が一個あったわけですよ。
お久しぶりに来たような仕事シリーズ、
ね、でこれは何かっていうと、
うん、
まあ、僕は今大きなね、グループの、
うん、
まあ、末端の方の会社に勤めてる。
あ、はいはいはい、
グループとしては結構でかいんですよ、いろんな会社があって、
うん、名はでかいがその中の下
っ端の方、多分、ね、親会社の名前を言ったら結構あそこねって分かるような会社で、
は
あはあ、そこの末端の会社ね、
なるほど、
子会社の子会社
で、例えばトヨタといえばでかいけど、そこで一番どこでネジ作ってる工場みたいな、
そうそうそう、子会社ってまあで、まあなんで、まあ普段はね気楽な仕事をしてるんですけど、
はあはあ、
で、まあ、今週ねどうしてもねこの親会社の、
うん、
このグループのトップのところですよ、
おや、
しかもそこの本部に行かなきゃいけないっていう、
ね、もう総元締めだね、
打ち合わせでどうしてもそこ行かなきゃいけない、で、まあ、その打ち合わせに同席するのは親会社の、その社員だったりするわけですわ、
はあはあ、組長のとこに行くわけだ、
そうそう、もうこれは失敗できないわけですよ、
そうだね、そうだね、
ね、
はあ、
ね、これでね
怖いね、
あのね午後1時に、
お
午後1時にその親会社の本部のどこどこに待ち合わせみたいな約束で、
あ親会社の中、
そうそうそう、
おお で、ね、でかいんでしょ会社も、
でかい
建物がね、
でかい、
あ
でかいしね、セキュリティもしっかりしてるしね、まあ行くの怖いなっていう雰囲気で、下手をしたらさ、だってさその親会社 の、うん、そのうちのグループのトップのトップの社長に出会っちゃう、
おう
でしょ、
あの何その会社ってこうウィーンって中入るとまず何カウンターでこう受付の女性がいたりするわけ、
あ、ね、でもいないな、
あそこまではない、
あの、ね、今だからそういう受付に女の人立たせるとかってあんまないよね、他の会社行っても、
あそう
だいぶ減った、昔はねどこでも必ずいたけど、
うんうんうんうん、
そこを省いてる会社が増えてきた気がする、
まあ、うちの町には一個たりもないけどねそんな
でね、まあ、午後の1時に、
う
くのに、うん、まあ、うちのグループってあのね、例えば1時に集合だったら、
うん、
12時ちょっと過ぎぐらいにも集まってるのが当たり前みたいな感じの会社なんです。
あ、ずいぶん早く集まるんだね。
そう、だから例えばほらちょっとした会議があるとするじゃないですか、
うんうんうんうんうん、
社長も出席するような会議がちょっと大きめの会議があったら、
うん、
で例えば、何時からスタートですよ、で例えば朝10時からスタートですよって言ったら、うん、ほとんどの人がもう9時に集まってて、
あら、
じゃあ全員集まったから始めちゃおっかっつって9時にスタートするぐらいな感じの会社
だよね。みんな気が早い、
気が早いというか、まあ、かあの社長が早く来るから、あ、それより社員は早く来なきゃいけないでしょ、まあ、
暗黙の了解でそんなになってるのね。
だからまあ一応時間は決まってても、まあ当然早く来るのは当然だよねっていう感じの会社なわけですよ、ね、でそれを僕は頭にきっとあるんで、
へいへいへい、
まあ、朝からですよ、もう道調べて、カーナビで道調べてですよ、
うん、
で来たらね、うちの会社からその親会社の本部まで行くのに、
うん、
カーナビで1時間40分ぐらい、
おお、なかなかの距離だね、
うん、まあ、大体1時間半ぐらいあれば行ける。
うん。カーナビちょっとね、
うん、
遅めに表示するからね。
そうそうそう、1時間半だな。で、1時間半だから、そうすると何時に出れば、まあ、いい感じの時間に着くかな、なんて思ってね、
うん。うんうんうん。
いたわけです。ちょっと余裕を持って会社出たわけですよ。
何？向こうは1時って言ってるわけでしょ？
そう、だから、もう正確には、まあ、そうですね。12時、まあ、メンバーがメンバーなんで12時半から1時、まあ、遅くても10分前とか、
あ、まあそうだね、
うん、ぐらいには入れないかな、うん、なんというふうな感じで会社出たわけです、
うんうんうん、
まあ、順調に、ね、高速走って、はい、なんかちょっとほら渋滞もあったんだけど、
お、
多少の渋滞はね、ほら僕ほら余裕を持って出てますから、
うん、まあね、時間に余裕を持って、
余裕を持って出てますからね、
はいはいはい、で、
まあ、全然余裕で着くな、もう余裕出してるわけですよ、
うんうんうんうん、
なんだろうね、僕ね、
ん、
途中で何かを勘違いしたんだね、
お、やらかしたか、
やらかしたんだね、あのね、とりあえず僕結構ね、うん、用心深いというかね、
ほう、
あの、なんだろう、段取りをきちっとしてから、
うん、
で安心してちょっと余裕があったら休むぐらいなタイプなんで、
なんかこういつもこう準備はすごく周到な感じがするね、
でね、一応ね、その本部がある、
うん、
前をきちっと通ってね、早めに着いたから、ほら早めに着いたから、
前、
あ、ここか、じゃあちょっと外れたところで、ちょっと早いからちょっと外れたところで、
うん、
で休憩しようかな、なんてまだ時間あるしみたいな、
あ、
早く着いたの結局、
場所にはもうついてるのね、
で場所も確認して、あ、ここ大丈夫大丈夫っつってちょっと離れたところで、
うんうんうんうん、
休憩してた、うんうん、余裕でね、そしたらね、携帯が鳴るんですわ、
ほう、
携帯が鳴るんですよ、
うん、
で出たら、まあ、その会議に出席するね、
うん、
親会社の社員の人から電話で、
あーはーはー、
今どこって言われて、
ええ、
あれ、でもよくわかんないけど、なんか把握できてないけど、
時間まだ早いんでしょ、
うん
うん、
うん、把握できてないけど、まあとりあえず近くにいるし、まあ、とりあえずもう着きますって言った、じゃあ早くしてっつって切られて、あれなんでだろう、全然余裕で着いてまだ時間あるから、さすがにこんな早くは始めねえよな、なんて思ってたのさ、
何分前だったの
それって思ってたのが、
うん、
午後1時。
おかしくね？どういうことだい？うん？竹内くんともあろうものが、
あれ、
何か狐につままれ
た、なんだろうね、なんだろうね、あのね、あのね、高速を走っている最中に、
うん、
あの午後1時に、午後1時から。会議がスタートっていう僕の頭の情報が、
うん、
このね、現地まで1時間半かかるっていう情報とごっちゃになったんだね、 どこかで情報、なんかね、1時半スタートっていう情報に頭の中で書き換えられてて、
なるほど、
あのね、渋滞にはまったから、あのね、うん、ちょうどいい時間だったのよ、着いたの、前通ったのが、12時45分とか、うん、前通ったから、ちょうどそこで飛び込めば、いい時間に着いたのよ、
いい時間だったでしょ。
そう、だけど、何を勘違いしたら、その時点で頭の中が、会議1時半にスタートに書き換えられてて、
何かこう、無駄なアップデートをしてしまった感じだね。
で、わざわざそこ通り越して、ちょっとよ見えないところに休憩してるんだよ、
ね、余裕かまして、第一刻と。
なんだろうね、ね、午後1時からスタートっていうのと、現地まで1時間半かかるっていう。
あ、1時間半が1時半になっちゃった、
ね、そうこれがね、多分ね、シンクロしたんだね、いい感じでね。
ああ、いや。竹内コンピューターちょっとずれたね。
なんかね、最近そんなの多くてね。
それなんか、あの、うん、なんちゅうんだろう、物忘れの前兆かな。俺もなんかね、笑ってあげたいんだけど、ちょっと笑えない部分もあるんだよ。
僕だ、最近本当にね、家出る時も、普通にいつものように玄関出て鍵閉めて車乗ってちょっと出て、うん、待てよっつって車戻して、もう一回玄関の鍵閉めたか確認して、
ごめん俺もあるんだそれ。
自信がないんで、閉めた自信がないんで、
あれ鍵閉めたよな、閉めたよなって、大概閉まってんだよね。
そう
閉まってんだけど、そう、すごい不安になる時がある。
でね、なんかいい方法ないかなって最近思ってるんだけど、例えば鍵を閉めたら、いつも右のポケットに入れてる鍵を左に入れるとか、
だ
左に入ってる時はもう閉めた証拠みたいなとかね。
ああ、 それを忘れてしまうんだよな、
きっと。なきっとダメなんだよな。
俺、あの昼休み家に自分家帰ってさ、車で5分ぐらいだから、ね、昼休み家帰ってんだけど、会社出て家に着いて家の玄関に来るまで、家の鍵を会社に忘れてきたことに気づかなかったこと。それで、あ、鍵がないっつって会社に取りに戻ったりとか。
じゃあもうそれであれ昼休み終わっちゃうね。
もうもったいないと思って2往復すんのよ。もうって思ってさ、あるんだなそういうこと
ね。だめだ、なんかもうなんだろうね、年だね。
いや、もうこういう話題がね、こう年々増えていく気がするね。
そうなんだよね。そうなんだよね。
ダメだね、多分ね、そういうことだよ
ね。
年をこう、なんちゅうんだ、増やしていくっていうのは、なんかそういうことの積み重ねでね。
なんだろうね、僕は本当にね、自分の中でね、あの、絶対僕そういうの遅刻しないタイプの、すごくね、余裕を持って行動するから絶対遅刻しないタイプなんだよ。
そうね、そうね。だってディズニーランド行った時だって、ちょっと前の日にプリントしてって、まあ、うまくいかなかったんだろうけどね。
いかないんだけどね。
準備はちゃんとする子だってのは知ってるよ。
なのよ、なのにね、なんかね、自分で落ち込んじゃってさ。
で、何、飛び込んだら何、結構中の空気まずかったの？
いや、大丈夫でしたよ、とりあえず。
大丈夫だった、
うん、あの、すいませんっつって、初めてお会いするのにいきなり遅刻ですいませんって。
もう初っ端で何かこう、いやね、そういうのもね。ドキドキするわ。
もうダメ。
親便会社
で。でもう一つ、もう一つ、今週ね、ねどうしても今週話したいことがあって、あの、本宮さんって、あの、スピチュアル、
スピリチュアルかな、
スピリチュアル。
スピリチュアル。
そうそう、スピリチュアルとかって、あの、どう思います、
どう思うか、
あの、ちょっと前ほら江原さんだっけとか、
はいはい、
あの辺がやたらなんかブームになってた、
ちょっと、あの、何て言うんだろう、心霊でもないみたいなさ、
そうああいうのって信じるタイプですか？
基本的に、信じるか信じないかの二択だと信じない方向にいってるね、僕はね。
あの、何だろうな、あの、何だっけ、有名なんだよ、江原さんと、なんか三輪さんか。
三輪さん、三輪さんって、三輪明宏さん、
そう。なんか番組やってたじゃないですか。
三輪さんはね、別になんかそうでもなかった気するんだけど、 江原さんのはかなりなんかちょっとうん、そっち方向に強かったので、俺の中ではちょっと抵抗感強かったね。
なんかちょっと申し訳ないけど、生上げて言っちゃうと申し訳ないけど、江原さんちょっとね、うさんくさい感じがするんだよね、うん、若干僕の中では、
俺も言葉をちょっとね、うん、濁らしてたけど、まあそういうことだな
そういうことだよね。
そうね。
でね、三輪さんも同じ位置にいたんだけど、やっぱり三輪さんは説得力がある。なんか ねどちらかというと、うん、なんだろう、すごく全てをなんか全て読まれてる感じがするんだよ。
三輪さんの場合はね、どっちかというとね、カウンセリングに近いよね。
そうそうそうそうそう
そう。うん、そうそうそう。で、江原さんのはね、なんちゅうんだろう、ちょっとね、
心霊に近いんだよね。
オカルト入っちゃってる
の。なんか脅されてる感が強いんだよ。
うん、賛否あるんだろうけれども、僕はちょっとね、眉毛にこうよだれをべっとりとこうつけて見てたけどそうそうそ う,
そう、ね、今でもほら三輪さんの話ってね、普通に三輪さんの話を聞いてても、うん、なんか引き込まれる、うん、あの人の喋り方なのか、うん、雰囲気なのかオーラなのかが、ね、すごい引き込まれる感じがする。
なんかね、江原さんはねスピリチュアルを使って商売してる感じでしょ。
あ、はいはいはい。
三輪さんはね、三輪さん自体がスピリチュアルなわけなんかそんな感じ。
よくわかんないけど、なんかわかるわ、うん、だからほら、去年の紅白で三輪さんが歌ったじゃないですか。
あ、すごかった
よね、よいと負けの歌、うん、あれもなんかね、あの瞬間だけすごい引き込まれたし、なんか一つ一つなんかすごい説得力がある。
あの人はこう、なんちゅうんだろうね、オーラがすごい
ね、
うん、
すごい。まあそんな中でね、
うんうんうん、
最近なんだっけな、女子大生のスピリチュアル女子大生タレントって呼ばれてる、
あ、なんかちょっとテレビ見たぞ、
ちえさんっていう人が、
ちょっとポチョッとした子でしょ。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
は
い、
この人がなんかどうもなんか昔、うん、交通事故でその後遺症で一時、うん、意識不明になってたんだけど、それをきっかけに目覚めた後に、うん、なんかいろんなものが見えるようになったと、う
ん、はいはいはい。なんかね、うん、ビートたけしと所ジョージかなんかが出てた番組で見たな。
まさにそれ、僕が話したいのはそれだよ。
君、ああ、そうかそうか、
ね、
はいはいはい、
世界丸見えに出てたんだよ。
あ、そんだそんだ、そう、それ
で、ね、僕もその番組見てた。
あ、たまたま俺も見てた、それは。
でそのね、丸見えでね、
うんうん、
すごいんだよ、出演者の、
うんうん、
例えば家に何があるでしょとか、今これで悩んでるとか、うんうん、ズバズバ出るわけですよ。
はいはいはい、はい、
だ投資で、もうできちゃうの、投資が、
うんうんうん、
家が今こういうのがあって、こういうのが好きでしょとか、こういうことがあったでしょとか、
はいはいはいはい。
でそこで言ってたなんだっけな、ね、お墓を
ありがとう、
なんだっけ、あの人、熱中時代の校長先生の息子、
男優さんでしょ
そう、なんだっけ、出てこない、
ごめんね、こういう風になると二人は出てこない子だから、視聴者の皆さんごめんなさい知ってる、見てる、見てたよ、見てたよ。
サスペンスの人、サスペンスの人掃除が好きな人の旦那さん
俺も思い出す気もないんだけど出てこないから
でその人が何だっけ、お墓を建て替えたのか、
うん、なんか
ねで建て替えて、なんかその翌日、まだバスコニーにも見にも何もそんな話全くしてなくて、
うんうん、
翌日ぐらいの収録かなんかで、なんか
耳元でなんかね、
そう、なんかありがとうっていう話をされたみたいな、
かなりびっくらこいてたね、
うん、びっくらこいてたよね、
うん、
ですごい、そのチエさんってすごいんです。
うーん、
もう本当にね、投資能力というかね、全てこの人にはね、うん、見えちゃってるんじゃないかな、
なるほど、
思うわけですよ、
うん、
なんだけどね
なんだけど、
これ見てたでしょ、この番組テレビ丸見え、
うん、見てた見てた
ね、テレビ特捜部、
世界丸見え、
世界丸見えテレビ特捜部、
特捜部だな、
それ見てたでしょ、
見てたよ、
見てたでしょ、
うん、
ね、おかしくね
ん、
疑問は感じなかった、あの番組、その後そのね、お墓の下りがあって、
うんうん、
その後ずっとやってたでしょ、出てたでしょ、その知恵さんも一緒に。
知恵さん出てたね。
おかしいって思わなかった？
あの実家でね、うん、家族とぶちゃぶちゃしゃべりながら見てたからね、あんまり覚えてないんだけど。
だから僕ね、その後の番組がおかしいよな。
その後何やってたっけ。
つじつま合わねえよなって思いながらずっと見てたんだけど、うん、まあ、何をその後やってたかっていうと、まあ、いろんなその世界のね、いろんな各地で起きた、うん、まあ、ちょっと奇怪な事件とか不思議な出来事を、おうおう、ちょっとクイズ形式で、なぜこの人たちは亡くなってしまったんでしょうとか、その原因を当てましょうみたいな。それがちょっ と、これがこうなってこうなってこうなったからなんて、まず答えがなんか出せねえよみたいな、はあ、そんなようなクイズ番組、
なんか謎解き番組みたいな、
ね、そんなの分かんねえよってのがちょっと売りになってるようなクイズ番組のコーナーですよ、その後がね、
はいはいはいはい、
そこにね、知恵さんも当然その答えを出すのにね、参加してた、
ね、あ、一緒にね、
ね、
うんうん、
当然司会をしているあれアナウンサーの女の人かな、
うん、
その人多分所さんの2人ぐらいは答えを知ってる感じで、たけしさんとゲストの人たち、その知恵さんを含める、え、知恵さんと熱中時代の校長先生の息子を含める
はいはいはい、
知恵さんと、うん、掃除が好きな女の人の、旦那さんを含める、ね、ゲストの人たちは、まあ、それ答えを知らないという体で
ね
一生懸命答えを、はい、ごじゃねえの、愛じゃねえのやるわけですよ、
はいはいはい、
でこう司会をしてる2人は多分してる答えをしてる、まあ、少なくともこの女性の、ね、アナウンサーの人っぽい人は、うん、答えをしてるわけです。
あ、なんか思い出してきたぞ、うん、あれでしょ、なんかビールダルのビール飲んだらみんな死んじゃってみたいな、
なんででしょう、
どうしてでしょうみたいなさ、
でおかしいでしょ、ここまで話したらほらおかしいと思うでしょ、元宮さんも、
なぜ小さんが答えられないか、
そういうことよだけね、前半のコーナーでね、
うん、
その人の心とかね、思ってることとかをね、全てね、うん、言い当ててる彼女がですよ、後半 そのクイズのコーナーになった途端にね、一切その司会をやってる女の人の答えを全然見通せてないのよ。
そこがねスピリチュアルなんだよ
だってさ、だったらそこのコーナーはもうはけろよ、もしくはその、ね、この人がいたら答えをバレちゃうから、でこの人は除外にしとけよ。なんかさ、だってそこで一緒に考えててわからないですねってやってるのはおかしいじゃん。
知恵さんは気を使ってわからないふりをするんだよ。
だからわからないふりをさせるんだったら避けといてやれよ
って。あれだよ、なんか番組編集でこう知恵さんだけこうカットする編集もできるわけだよ。
うまいね。だからさ、もうさ。おかしい、だからもうあ
れ、ちいさんが一緒に残っちゃってたんだね、そこにね。
そうだから、ね、うん、なんかね、おかしい、こいつ、なんで急に。
なんかあれなんじゃねえの、こう相手にこう触ったりしないと見えないとか、そういう意味でも
ない。そんなんじゃなかったね。
あのビートたけしさんは触ってなかったけど、股間だけオーラがよどんでる。
よどんでるんですよ、
本当かな。
でもさ、全然おかしいでしょ。どっちかが矛盾でしょ。だって前半のコーナーがうさんくさくなるか、
うん、
ちょっと知恵さんがすごいよって言ってた
分
がおかしくなるか、
はいはい
はい、後半 そのクイズのコーナーが知恵さん分かってるのに何か分かんないふりしてるっていう、なんかどっちかもやもやとした感じになるじゃん。
そうかい。あれ短期なんだろうね。まあまあバラエティーですよ。
バラエティーだから、そこがバラエティーじゃん。あくまでもバラエティーになっちゃうじゃん。なんかさ、
まあどうだろうね。うん、まあでもなんちゅうんだよ。なんだろうな。
まあもう後半ずっとあれだよ、もう。
もうそういう疑惑の目で見てたの。
わかんねえんだろうなあ、ついさっきまであんだけ人の心読んでたのに、どうで面白く
て全部答えられちゃったらね、困るしね。
どっちかでしょ、全部ズバズバ答えちゃうか、
うん、
どっちかというと私は分かってるんで黙ってますって言えば、その何、スピリチュアル女子大生タレントキャラが保たれるわけじゃないですか。
まあね、あまりにもちょっと露骨にしちゃうとこの先の仕事にちょっとあれなんじゃないの、いろいろ支障が出たり。
え、だってそれはでもあれだと思う、それで売りにするんだったら、でその場にた、ね、一緒にいさせられるんだったら、そこの話し合いには参加しちゃダメだよ、知恵さんを。
ちょっとまあ席から外れた方が良かったかも、
ね、あの私は分かっちゃってるんでってやらないと、
うん、それもちょっと嫌味だからニコニコしてりゃいいんですよ、ね、私は知ってますけどみたいな、ね、顔してればいい。おお、
なんかね、それをね、すっごいね、なんかね、もやもやってしながらずっと番組見てたんで、
悪いけど僕こういうの全然基本的に信じられない人なんで、
あ、スピリチュアル、
スピリチュアル、いや違う、こう結局やってることは予知能力的なものでしょ。
そう
だから、いや、あの、うん、ね、いいんだけど、僕はちょっと自分で試してもらわないとどうしようとしても信じられないね。
全部ズバズバ当てられちゃうと思いますよ、もとみさん
ね、ちょっと本当に見てもらいたいわ。
もう一回見てもらうといいんじゃないですか。
そうだね、
多分あのリスナーさんの中でもそういうの全然できるよっていう人いますよ。
あ、本当、
うん、
ああ。
あなたこうだねなんて、もう多分ね、これ今これ、ね、配信聞いてても僕らのことが丸見えな人もいますよ。
それは怖いな。
だってもうすごい人数聞いてくれてますから、これ。
そうだね、
その中には一人二人やりますよ。来週のお便りすごいですよ。元宮さんのまだ番組では全然一回も喋ってないようなことが、
おう、
今実は家でこういう状況ですね。
お、俺が今どんな格好でどんな恥ずかしい格好で収録をしているか
をバレてしまってるから。じゃあ今週、お便りをくれようとしている方々はあの元宮さんないしか、まあ、僕のね竹内の、まだこう番組上でも一切言ってないこと、家のことでも何でもいいですよ。
お、
それを、ね、まあ、ズバリ書いて送ってきてください。
お、
本物もいれば多分偽物もいますよ。
そうだ
それちょっと来週発表しましょうか。
なんだ、俺のこの部屋の状況がバレてしまったら怖いな。ねえ、
ね、いやちょっとそれ面白いかもしれない、ね、やってみましょう。
部屋でヤギ飼ってるかもしれないしね、俺ね。
多分あれですよ、あのリスナーいつも多分意外と札幌マーシーさんあたりがねズバズバ
それを当てるために俺の家の近くまで来て窓から何か覗き込もうとしていたりしないだろうな。怖いぞ
怖いぞということで、
なんちゅう話
ということでございまして、皆様からのですね、スピリチュアルカウンセリングをお待ちしております。
そうですね、
はい、では、エンディングに行きたいと思いますエンディングでございます。
はい、
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした、
ね、今これ収録する前に元宮さんがね、
ん
やっぱりあの僕はそういったスピリチュアルとかそういうの信用しないんだって話してましたけど、
僕は科学の子だからね。
あ、そうだね。あ、すごい、なんかそれはなんか納得できるわ、科学
だ
でね、そうそう、占いとかもあまり信用しない。
あ、占いは別に信用するしないじゃなくて一日の型にはしますよ、
うん、あ、本当、それは何、信用しちゃうんだ、
うん、いやいやいや、いいことがテレビでやってればよしと思うし、うん、いや悪いこと書いてれば信用しないとそんなもんだよ。
ただ前向きな人じゃんそれ
そうそうそう、そうとも言う
僕だからね、その占いに関してはさ、うん、前も昔ね一回あの番組上で言ってるけど、
なんだっけ、
本当にね手相でですよ、うん、で手相占いというのが本当に当たってですよ。
あ、
ね、手相でその人の寿命が分かるんだよ。僕も小さい時になんか手相、うん、 ね、見てもらって、あなたは80まで行きますって言われたことはありますよ。
あ、そうか、それはいいこと、う
ん、あるんだけど、ね、本当に手相でね、ね、何歳まで生きるとかっていうのが分かるんだったらですよ、ね、空港のですよ、搭乗口にですよ、一人占い師を貼り付けさせろとでお客の手相を一人一人見れば、
うんうん、
ね、もしその飛行機がその後ね、もし墜落する可能性があるんであれば、
うん、
その乗る人たちの手相がね、
うん、
かなりの確率でその時の年齢で止まってるわけじゃないですか。
プツッとこうみんなね、同じところでみんな偶然に居合わせてしま
ったら、そのね、その痛ましい事故も避けることができるわけですよ、
うんうんうん、
だからもうこれからこの何、
うん、
空港にはね、必ず搭乗口に一人占い師を立てるっていうのを、
あしょ、小さいテーブルにこう手相って書いてて黒い服着てするおじさんいる虫眼鏡持ってさ
そんな怪しいな
あとなんか竹のやつでジャラジャラジャラジャラジャラって、
なんか当たるも発見、当たらぬも発見って言っちゃうんでしょ当たらなくてもいいのかよとかっていう
当たらぬもっても困るけどね
それをやるべきですよ。
あ、
かどっちか、どっちか、それをやるか、
うん、
もしくは占いなんて適当だよって言うか、どっちか、二択
二択かじゃあやっぱりあのちゃんと JAL なり ANA なりがちゃんと雇用するべきだね。
そういうことだと思います。
そうだね。
したらもうあれですよ、大勢のですよ、ほら人ね、飛行機に1台に乗るなんてすごいですから、うん、人数何100人とか乗っちゃうわけですからね。
そうだね。
したらそういった方々のその命を事前に防ぐこと、命を防ぐことができるっておかしいな、うん、命に防いじゃったら死んじゃうじゃねえか事故を事前にね防ぐことができるわけですから。
そのね、ね、雇われてたその、ね、占いのおじさんが全部一番最後終わったらこう飛行機に乗り込んでこうパイロット席に行ったら怖いけどねえ、あんたパイロットだったのみたいな
ね。その日操縦に自信があるかどうか
そうそうそうそう、嫌だ俺は乗らない今日は乗らないっていうかもしれない。
だからね、したら真剣にあれで手相とか勉強するよね、きっとね。
そうだね。いや、あれだって一応なんか中国の方から来てて何千年もあるんじゃないの、歴史が。
ああ、そうなの。
うん、多分ね。いや、よく分かんないけどね。
まあね、手相、まあ、手相でも手相か。
うん、まあ、なんか手相とかの本いっぱい出てるよね。でも、
うん、
俺もね、何回か見たけどよく分かんないね。
よく分かんないね。
これ手にね、結構シワが多いんだよ
苦労して
る。俺が何やらよく分かんないうん、そうか。
なんかね、そんな感じですよ。であとね、僕最近もう一つだけ、
うん、
ほら我々そんなプロジェクトの、
うん、
ほら写真の番組そんなフォトないっしょ、
はいはいはい、
ね、吉安さんがやってる番組がでもあと数回で終わると、
ね、
ね、100回を区切りに、
うん、
なんか1回最終回にしますっていう先週発表して、リスナーの方々すごいなんかショックを受けてる方が多いですね。でね、なんかね、そんなフォトないっしょにね、
うん、
今週すごいメール来てるんですよ。
あー、そうか、みんなちょっとね、最後惜しんでくれてるのかしらね。そ
うで、僕が読んでてもね、あー、なんかいいなーっていうメールがたくさん来ててねなんで終わっちゃうんですか、すごい、今まで、実は今まであんまりメールしてなかったけど、こんなにこの番組を僕は大事だったんですよみたいな、すごいね、なんかね、
あ、もう
なんか、
いいお便りが、
多分ね、これ吉安さん多分ね、メールを読んでて絶対涙してるなっていうような内容のメールばっかり来てる。
あ、
で、僕はそれを読みながら、あ、いいな、羨ましいなって思いながらね。
あなた、え、あれでしょ、この番組最終回にしようとしてるし。
そう、だからうちもちょっと最終回しようか
最終回にしてあれでしょ、お便りいっぱいもらった後しれーっと普通にやるでしょ。
そうそうそうあの、これ収録前にね、吉安さんと話してたらこんだけメールもらっちゃう、こんだけ熱いメールもらっちゃうと、
うん、
最終回にせざるを得ないよね、もうね、
そんな続けられに、
なんちゃうよ、なんちゃってねーなんて言えないよねっていう話して
るのに、普通にやるのがそんなことないしょです
ということでね、まあ、先ほどのメールもそう、あと、ほら そんなことないっしょ。この番組もあと数回でね、最終回ですから。
あ、そうですね、うん、
あの皆様からのですね、温かいお便りお待ちしてますよ。
要求すんなよ。
あの、僕が涙ぐむようなメールをお待ちしております。
あとスピリチュアルなお話と。
羨ましいんだよ、羨ましいんだよ。フォトの方にすげえいいメールいっぱい来てんだよ。まあいいんだけど、うちに来てるメールもすごい嬉しいメールいっぱいあるんだけど、
ね、いただいてるでしょ、うちだって ね、
たまには紹介しろよって話ですよ。
全然し
ょ、こんだけ言うな
ら紹介しろよ、ね、皆さんちゃんと読んでますから ね。
いうことで、
はい。
じゃあ、さん、そのほらもろもろのね、宛先を含めた告知をお願いいたします。
そんなことないしょではあんまり読んであげられてないですけど、皆さんからのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp、 あとはそんないプロジェクトのツイッターのアカウントもご紹介しておきます。そんない P、 SONNAIP、 配信情報はこちらからお知らせしています。あとホームページ、そんないプロジェクトのホームページもございます。 URL はそんない .com、 こちらでは他の番組とかもうちの番組全部聞けますので、ここからメールも書くことができますので、よろしくお願いします。あとうちの、すいませんね、あの竹内くんが YouTube やってますので見てあげてください。 YouTube でそんない竹内で調べたら出てきます。チャンネルの登録も、まあ、気に入ったらしてあげてください。終わりだよ。
はい、どうもありがとうございます。どうも今日投げる、今日すげえ長い、あのメールちょうだいってずっと本編からずっと言い続けてるのに告知適当だぞ。こういう
最後ちょっとグネグネでやってみたよ。
ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いうことで、また来週、来週は何か喋るのか、何か予定あるか。
俺か、
うん、
俺は別にないぞ。
ないな、特にない。いっぱい多分来週はだから、あれ皆さんからのスピリチュアル特集ですよ、きっと。
そうだね、
うん、
あと何人が最終回に騙されて、
騙されてメールくれるからその特集をしましょう。だみんなあれも必ずだからスピリチュアル送ってて、みんな。
そうだね、
で
みんなそんなこと言ってるから、もしかしたら来週はお手紙を結構読んでもらえるかもしれないよ。
そうかもしれないぞ。だみんなね、あのそういうきちんとスピリチュアルだよ、スピリチュアルおじさんだよとかね、
スピリチュアル、こんなスピリチュアルを募集しますみたいな、
そういう、もう能力があろうがなかろうがみんな送ってきて、スピリチュアルを。
そうだね、
よろしくお願いいたします。
何でもいいよ、
はい。ということで、お送りいたしましたのは竹内と
科学の子本宮でした。
ありがとうございました。